説教呼びかける声、増田琴牧師です。
主にある皆さん、寒い朝ですけれども、心を高く上げてご一緒にこの週の始めを迎えましょう。そして御言葉の光に照らされたいと願っています。お一人お一人の上に豊かな祝福がありますように。誰かに呼びかけられていることに気づく、呼びかけられた声に耳を傾ける、それは自分にとって大切なことが呼びかけられている、相手が大切な人だからその声を聞いて自分の在り方を振り返ったり、もう一度考え直したり、あるいは一歩踏み出すということもあるかもしれません。号令をかけられているのではなくて、私にとって必要なことを伝えていてくれていると感じるから耳を澄ませるのです。コール&リスポンスという言葉があります。コールというのは呼びかけるという意味です。そしてレスポンスというのはそれに応答する、答えるという意味です。コール&リスポンスというのは呼びかけと応答という意味で、音楽的な掛け合いの時にも使われます。学園天国という学園祭などで時々歌われていた歌ですね。例えば演奏者がヘイヘイヘイヘイヘイと言うと、観客の皆さんはヘイヘイヘイヘイヘイって返す。これコール&リスポンスですね。呼びかけと返答、これがコール&リスポンスというふうに呼ばれています。アフリカ音楽をルーツとするゴスペル、ブルース、ソウルなどの音楽、あるいはジャズなどでも、さまざまなところでこうした音楽的な対話、コール&リスポンスが用いられていきます。そして実は私たちが毎週行っておりますこの礼拝もコール&リスポンスです。神様からの呼びかけに応えて私たちは毎週集っています。礼拝の形式も呼びかけと応答になっています。前奏が始まりますと心を整えます。これはちょうど神社などに行くときの参道を通るようなものなんです。ですから私たちが耳を澄ませて自分の心を礼拝へと向けていく、整えていく、そのような時間です。招きの言葉があります。聖書の朗読、説教、これらはコールです。つまり神様からの呼びかけです。それに対して信仰告白、賛美歌、祈り、これはレスポンス、応答、答える。祝祷、派遣は神様からのコールですよね。そのように礼拝の形式そのものが神様との対話になっていて、礼拝に参加することはこのコール&レスポンスに参加するという一員になっている、そういう、こう形式と、そして内実になっているのです。礼拝は耳を澄ませるということ、そしてそれに応えるという時間です。自分にとって大切なことをそこで整えていきます。時にその呼びかけは自分の生き方の軸となりますし、何かを決断するとき、新たなことを始めるときの原動力ともなります。今朝私たちは呼びかけによって新たな人生を始めた人たちに出会います。それがイエスの最初の弟子たちです。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟、アンデレが湖で網を打っているのをご覧になりました。彼らは漁師でした。そしてイエスはその彼らに向かって、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われたのです。二人はすぐに網を捨てて従いました。 2000年を超える歴史のあるキリスト教の最初の弟子たちです。何か特別なものを持っていたのでしょうか。悟りを開いて聖書に関する入塾テストに合格するとか、特別な才能があるとか、いえ、外れです。彼らは漁師でした。漁師としての生活を送っていました。その日常をイエスは見ておられた。イエスの眼差しがそこに注がれていました。彼らは別に自分の方がそのための備えをしていたのではありません。一心に漁をしていたのです。イエスの弟子になるためにその前に何かを学んでいたというわけでもありません。もっと言えば神殿に熱心に通っていたとか、一生懸命祈っていたところを見られたとか、そういうことでもない。自分の務めを果たしていた彼らの日常の生活です。彼らはそこから呼びかけられました。呼ばれました。細かな経緯は説明されていません。私たちは通常誰かの弟子となる場合には弟子の方が師を探しますね。入門して師の教えを受け継ぐということが一般的です。彼らの多くの場合はしかし導いてくれる人を探したのではなくて、そしてもちろん授業料であるとか月謝を払って習いに行くというのでもありませんでした。全く逆で師であるイエスの方が彼らを見出されたのです。そして彼らは自分の日常を見ておられた主から呼びかけられました。その日常が変えられていきました。イエスは魚を取る漁師であったペトロとアンデレに、新共同訳聖書では人間を取る漁師にしようと言われたんです。この言葉は前にもお伝えしたのですけれども、元のギリシャ語ではこの取るという言葉はないんですね。人間のための漁師にしようということだと思います。人間を取るというとなんとなくこう一網打尽にしてみんなのことをガーッとこう集めるっていうイメージがありますけれど、人間のための漁師にしようと呼びかけられました。当時海湖というのは混沌や人間を脅かす世界を意味していました。あるいは虚無的なものです。ですから人間を取る漁師というのはその海の中で揉まれてどうしてよいかわからない、そういうさまざまな悩みの中で自分が沈み込みそうになっている、嵐の中で翻弄されている、人間が人間として生きていく、そういうことを手伝う、それが人間のための漁師と言われているのではないかと思うのです。実際この後イエスは弟子たちと一緒にガリラヤ中を巡って、あらゆる病気や苦しみに悩む人たちに仕える歩みを始めています。人間が人間らしく自分らしく生きるために手伝う、支える、そのために語り使える人としてこの弟子たちはイエスと共に働き始めます。尊厳が傷つけられている、そのような場で傷を回復しもう一度歩き始める、そういう関わり関係性というものがここから始められていくのです。それはただ他の人のためだけではありませんでした。弟子たちにとってもイエスの言葉と技に従っていく中で自分自身が使命を与えられて神の前に生きるものとなっていくということが起こっていったのだと思います。ペトロやアンデレは漁師から転職したんでしょうか。私はそういうことではなかったんじゃないかなと思っております。イエス様はなんでこの時にわざわざ漁師という言葉を使われたんだろうか。それは漁師という仕事に対するそこに敬意があるからと思うんです。敬う心です。 あなたはこういう仕事をやってたけど、もっと神様のためのいい仕事に就きましょうと言ってリクルートされたというのではない。あなたが行っていたその仕事、それを神様のための仕事に仕えていこう、そのようにして声をかけられたのではないでしょうか。そしてもう二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネは船の中で網を繕っていました。繕うという仕事も大切です。湖の中で漁をしているなら当然網は破れてしまう。そのような網を繕う、ほつれてしまった破れてしまった関わりを繕っていく、それは私たちの社会においてもとても大切な働きなのではないでしょうか。この二人は漁をしているところではなくて、ほころびを繕い破れを縫い合わせる、そういう技に携わっていました。その技もイエスの呼びかけによって用いられていくことになりました。彼らはすぐイエスに従ったんです。何も考えなかったんでしょうか。家のこととか仕事のこととか、どうやって食べていくのかとか普通考えますね。でも何にも書いてないです。だから考えなかったというのではなくて、呼びかけられたら答えるというのはこういうことだ、端的にここでは表されているのだと思います。信仰というのは賭けであるといった方がおられます。旧約聖書学者で牧師であった渡辺善太という方です。このように記されています。キリスト教を信ずるということは、ただその教えを理解し得たということだけではなく、決断することを意味しています。決断とは自己の全存在を投げ込むことです。賭博でいうかけることで、我々の一切をかけることですと語っておられるのです。もちろんこれはギャンブルを進めているわけではありません。でも信仰、決断というのは自分の一部をということではなくて、私という人間の全人格をそこにかけるということなんだ、そうここでは語られています。そしてマタイによる福音書の弟子は理解するということと同時に決断を要として持っているのです。理解するということは従う後で起こってくることです。ここでは教師や模範としてキリストを学ぶ、あるいはキリストを通して信仰や宗教を学ぶというのではなくて、キリストに従うことが弟子となっていくことだと伝えられています。イエスが呼びかけられた弟子たちは、通常私たちがこう連想するような修行というものをしてないんですね。修行を通じて弟子になっていくということはないんです。もう弟子として呼びかけられて従っていったら、もうその瞬間からイエスと一緒にガリラヤ中を回って、そしてあらゆる悩みと苦しみに、海に沈んでいる人たちのことのために働く一人となる、それが弟子となるということです。ペトロたちの証明の記事で終わっているのではなく、その後の働きに続いています。イエスはガリラヤ中を回って諸会堂で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。それがイエスが彼らと一緒に行ってほしいと願われたことでした。初代の教会、この福音書を生み出していった教会は、そのとてもシンプルな弟子たちの姿、応答の中に、キリスト者としてイエスに従うものとなるということの原型を私たちに伝えているのだと思います。呼びかける声とはどのような声でしょうか。私たちは実際にイエスの声が聞こえるという経験はほとんどありません。私もイエスの声を聞いたことはありません。でも例えばこういうことが起こりうるのかもしれないな、そう思いましたが、教師の友で連載されていました羽を休める 泊まり木でという本の中で出会いました。この本は白畑真紀さんという方が書かれました。音大を卒業した後、ピアノ教室を主催しておられて、子どもたちとの関わりが与えられました。ルーテル学院大学で心理学を専攻されて、中高生の児童館で勤務されます。その後2010年から青少年の居場所キートスを設立されて運営しておられるのです。その中で出会われた生徒たち、子どもたちとの関わりについて本の中では記されていました。ある高校2年生直也は、雨が降っている夕方に迎えに来てと言って車に乗り込んだ後黙っています。そういうことが繰り返されました。彼がキートスに来たのは中学3年の夏でした。高熱を出して寝込んでいるところに行って、医者には行ったのと言っても、行っていないと答えます。しかし彼には不安というような心の動きが全く見えないんです。家庭の中でそうした心遣いというものをされた経験がないからです。キートスにはさまざまな事情で家族と一緒に生活できない施設で生活をしていたり、家族と一緒に生活しているけれどもそうしたサポートを受けられない子どもたち、生徒たちの姿、出会いが描かれています。不安というような心の動きが全く見えない、言葉のキャッチボールをしてこなかった彼は、どんな時にも同じ表情です。幼少期から我慢を強いられて甘えることができず、感情をどこかに置いてきてしまっている。そんな中で白畑さんは中学校3年生、学校説明会に一緒に行こうかと言ったのだそうです。学校説明会に誰も一緒に行ってくれる人がいない、そしてその一緒に行った時から初めて自分の感情を一言伝えるようになった、迎えに来てというのは初めての自分の方から甘えた経験です。自分の感情と向き合い、人との関わりの中で感情を取り戻し言葉にする、それは多くの場合幼い時からの経験の積み重ねの中で起こってくるものです。しかしその経験が与えられなかったならば、どうやってその感情を伝えてよいのかわからない。そういうことを積み重ねることができますように、そしてその感情を暴言や暴力ではなくて人との関わりの中で表現することができる日が来ますように願っています、本には書かれていました。私たちはイエス・キリストの声を聞くということはないかもしれませんけれど、この白畑さんは日常の中で彼の迎えに来てといったその一言の中に自分が何をなすべきかということを汲み取られたのだと思うのです。イエス・キリストがどのように歩もうとしておられるだろうか、どのような人と共に生きようとしておられただろうか、その声が気づかせてくれたのではないでしょうか。お手元に賛美歌2編の83番、呼ばれていますという賛美歌の楽譜をお配りしました。実はこの聖書の箇所とそして内容をずっと準備しております中で、この賛美歌が頭の中から離れなくなりました。呼ばれていますというのは、日本の方、高野菊雄さんが1967年に作詞をされて、高田三郎さんとおっしゃるカトリックの作曲家です。多くの合唱曲、天霊歌を作っておられる作曲者がこの賛美歌を作られました。カトリックの天霊集の中にはこれが収められています。私たちの教会の賛美歌第2編には収められていましたが、21には収録されませんでした。どんな歌か歌ってみます。ちょっと聞いてください。その後皆さんでもぜひご一緒にと思っています。 なのでどんな歌かをちょっとお聞きになって、その後、少し説明をしますので、ご一緒に歌えたらと思っております。では83番一節歌ってみます。こんな歌です。良い耳というのは聴力が達者の耳という意味ではありません。神様の声を聞こうとする、耳を澄ませている、そういうことを伝えようとしているのだと思います。高田三郎さんは、日本語の韻ということをとても大切にされる作曲家なので、一節は声というところが高くなっているんですが、二節目の時には問いというのは同じ音の高さですね。なので大きい問いだからというところは高くならないで、丸にと書かれているところを歌うようになっています。いかがでしょうか。ご一緒にちょっと口ずさんで一緒に歌ってみませんか。ではご一緒に歌いましょう。呼ばれています。私たちには遥かな遠い声として神様が、イエス・キリストが呼びかけられている声が届いているかもしれません。私たちはそれに気づかないことも多いのです。呼びかけを聞くためには心を静めてセンサーを働かせて耳を澄ませることが必要です。イエスの弟子となるということはどんな経験だったのだろう、どんな経験なのだろうと考えます。必ずしも喜ばしい、嬉しくてたまらないということばかりではなかったと思います。静かにガリラヤ湖で漁をしていた日々に比べれば苦労や苦難が多い道であったかもしれません。しかしそこにはそれまでの暮らしでは知ることのできなかった人生の意味が深く感じられたのではないでしょうか。弟子たちはイエスの呼びかける声に答えました。それは茨の道であったかもしれません。しかしこの世に生まれてきた意味をしっかり感じられる、祝福された 歩みでした。私たちも耳を澄ませて主の呼びかけを聞き取りたいと願います。そして呼びかけに応える歩みを一歩踏み出させていただきたいと願います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たち一人一人に呼びかけてくださり、この礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。そして愛する方々がその呼びかけに応えて、今この礼拝堂でオンラインで共に礼拝を捧げています。そこで呼びかけられたこと、私たちの人生に、私たちの生活にあなたの眼差しが注がれていて、その中にあって、あなたは私に従いなさい、必要とされているその呼びかけに耳を澄まさせてください。今日から始まる一週間のすべての歩みを御手にお委ねいたします。主なる神様、日々の歩みの中に傷を負い破れを負うことがあります。どうぞそれを繕う時間と関わりを与えてください。特に私たちは愛する方を天に送られたご家族、ご遺族の皆様、友人たちの皆様、一人一人の心にあなたが届いてくださるように願い祈ります。そしてどうぞあなたが与えてくださる関わりは死によっても絶たれることがない、愛は永遠の命であることを私たちに伝え続けてください。これから聖餐の恵みに預かります。永遠の命の中へ私たちを招き、また私たちの思いを神様の方へ向き直る、そのような糧となさしめてください。世界の中にあなたの喜びと平和があふれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。